被爆の記憶めぐり、10ページ、長崎を最後の被爆地に、中町教会、120年の歴史と信仰を守り続ける教会。明治時代初期、長崎では日本人のカトリック信者が増え、教会の必要性が高まっていたことから、1897年に国内外の寄付で西中町天主堂、現中町教会が建てられました。それから約50年、爆心地から 2.6 キロ付近にあった天主堂は、原爆による爆風とその後の火災で正面の塔と外壁を残して焼失。神父1名が犠牲となりました。信者は家族や家、心の拠り所である教会をも失い、心身ともに困窮しましたが、翌年の12月には仮聖堂を建立。その後、焼け残った壁などを再利用するなどして、1951年に現在の教会が完成しました。写真が3枚あります。1枚目、中町教会。長崎駅から桜町通りを市役所方面に進むと、建物の間から白壁の美しいカトリック中町教会が見えます。利用者に配慮の上、見学してください。また、保育園への立ち入りは控えてください。2枚目、3枚目。4つのアンゼラスの鐘は当時のもので、塔を壊さなければ取り出せなかったため、戦時中の金属類の回収を免れました。説明。2枚目は古い鐘。3枚目は塔と外壁のみの教会です。写真終わり。被爆80周年で検索。二次元コードがあります。問い合わせ。被爆継承課。電話 844-3913。歴史と文化のこぼれ話。10ページ。学芸員のとっておき。長崎学研究所学芸員入江。今月のテーマ、長崎の歴史と文化の継承の歩み。長崎の歴史や文化を伝える貴重な資料がどのように受け継がれてきたのかを知っていますか？今回はその一つを紹介します。明治維新後、江戸時代の公文書や個人が持つ古い記録など、長崎に関する資料がちりぢりになってしまう事態となりました。このことに危機感を持った人々が立ち上がり、行動を起こします。長崎区長だった金井利幸は、長崎の古文書を収集、筆写するとともに、長崎の通史を編年体で記した長崎年表などを発刊しました。安中半三郎と勝木薫平は、収集した資料を収める文庫を創設することが必要だと考え、明治26年9月12日付の鎮西日報、長崎の地元新聞に、長崎に図書館が必要であることを訴える趣旨書を掲載します。その結果、長崎県知事や長崎市長をはじめ、地域の名士が創設委員となって、明治27年5月2日に、新橋町、現在の諏訪町に、長崎文庫を設置し、 後に市民も利用できるように公開しました。長崎文庫の資料はその後、明治45年に開館した長崎県立長崎図書館に寄贈されます。初代館長だった長山時秀は、県庁にあった奉行所時代の記録が紙くず屋に流れていることを知り、残る資料を同館に移しました。また、長崎学を確立したと言われる古賀十次郎も、長崎奉行所の判決記録である判課帳2冊を入手し、同館に寄贈しています。このような先人たちのたゆまぬ努力と熱い思いにより、長崎の資料は今に受け継がれているのです。12月18日木曜から2月15日日曜まで、長崎市長崎学研究所開所10周年記念企画展として、長崎学の歩み、長崎の資料を守り伝えた施設と人々を長崎歴史文化博物館で開催します。長崎学に興味を持った方は、ぜひご来館ください。写真があります。長崎県立長崎図書館、絵はがき、個人像、説明、古い長崎図書館です。写真、終わり。